恵みをいただく御言葉はエペソ人への手紙の6章19節から最後の24節までです。エペソ人への手紙6章19節から24節、はじめに19節と20節をお読みいたします。また私が口を開くとき、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように、私のためにも祈ってください。私は鎖につながれて、福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても、語るべきことを大胆に語れるように、祈ってください。アーメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、あなたこそ救い主です。私たちが世に敵対して立つとき、あるいはあなたの御前に立つとき、あなたは私たちと共に立ってくださり、父の御前にはあなたは取りなしてとして立ってくださり、また神と人との間の中保者として、私たちも神様の御前に共に出られるようにあなたが共に立ってくださることを感謝します。そして悪魔サタンに対してはあなたは勝利者として立ってくださり、私たちもあなたに続く者として勝利者の列に加えられることを感謝します。今あなたの恵みの御言葉に我らは預かりたいと願い御前に集っております。どうかこのしもべを清めてください。これに預かる一人一人を整えてください。我ら一同が今日もあなたの恵みの御言葉、命そのものに、それに抑止尽くすことができますように、どうか導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねし、あなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。いよいよ今回でこのエペソ人への手紙の公開説教が終わるんですけども、この最後においてパウロは祈りを要請しております。まあ、直前の箇所からの続きと見ていいんですけども、要するに、ね、祈りなさいっていうことですね。祈りこそが霊的な武器です。すべて祈りと願いを用いて、ね、18節にあります。どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての聖徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい、あります。主にあってまず、ね、大能の力によって強められ、そして悪魔に立ち向かうために、ね、私たちの戦うべき相手、それは血肉に属するものではなく、ね、主権力、この暗闇の世界の支配者たち、天にいる諸々の悪霊に対するものであると、ね、そしてその祈りは悪魔サタンに対抗する力、そして御言葉こそが剣、悪魔サタンを打ち負かす、差し貫いて悪魔サタンに ダメージを加える剣であり、そして、ね、皆さんの信仰や、ね、救いの確信、真理を身に帯びているかどうか、それが皆さんの防具となっていきます。そしてどんな時でも祈りなさい言われます。特に全ての生徒のために祈りなさいと18節にあり、そして19節ではパウロ自身のために、ね、祈ってくださいという要請があります。これ何もパウロの、ね、何か益になるためというよりも、むしろ彼が祈っている内容は、口を開くとき、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように、私のために祈ってくださいということです。要するに福音を語るときには語られるべき相手がいるんですね。パウロが福音を語るとき、その福音を聞いてそれを受け取る人がいるんです。パウロは牢屋につながってはいても、それでも福音を牢屋の中において、 ね、もう牢屋に同じ牢屋につながれている人でも、あるいは万変に対しても、ね、パウロはもう誰かで構わず福音を語っておりました。パウロが口を開くたびに、ね、大胆に語ることができるように、ね、祈ってください。もうパウロほどの信仰の達人、ね、伝達した人であってもそれでも祈ってくださいという要請するんです。これそうです、ね、パウロはコリントの人たちの前においても、ね、私はあなた方の前では弱く恐れおののいていました。コリントの人たちに福音を語るとき、彼恐れおののいて弱く見られて、だからコリントの人たちそのなんか、ね、あ、このパウロという男大したことない、ね、そういうふうに軽んじられるほどにパウロは、ね、弱く恐れおののいた様でした。なぜ？それは第一コリントの2章の4節にあるんですけども、それはパウロの言葉と、ね、パウロの宣教は説得力のある知恵の言葉によって行われるようにされないために、むしろ御霊と御力が現れるためですね。だから表向き弱くまた恐れおののいているようでも、御言葉を語るときにはもう本当に鋭く本当に力を帯びて語っているのが、このパウロのコリントにおける宣教のありさまだったんですね。だからコリントにおいてたくさんの人たちが救われていったんです、ね、本当に不貧困に満ちた町でしたコリントは。それでもパウロのその、ね、一見恐れおのいているようなこの伝道者の口から発せられるもう御霊と御力の現れぬに満ちた宣教の言葉、これによって多くのコリントの人たちは救われていったんです。恐れおののいているということ、本当にこのしもべをここに立つたびに、え、御言葉を語る前まで本当に恐れおののいています。なぜなら、ね、ここに立った時にもし言葉が与えられなかったら、もうただ立ちっぱなしで、ね、もううんともすんとも言えないようなそういう状況になってしまうからです。語るべき言葉、ね、一体何を語ってよいのか、ね、それが直前まで全く与えられない時もあるんですね。入管の中で、言葉がもう本当に、ね、通じにくい相手に対してどのように語っていいのか、ね、相手が来るまでの待ち時間の間本当にもう、ね、油汗がにじみ出るようなそういう思いです。何を語るべきか、この人には一体主はあなたは何を必要としているんですか、全く見当がつかないんですね。でも面と面を向かった時に主が与えてくださる、それで、本当に私たちは その時に語ることができるんです。もう相手に対して何を福音を伝えるべきか、時には、ね、もう昨日もそうだったんですけども、初めて会ってもともとずっと仏教を信じていた人に、ね、福音を初めて語るようなそういう状況を、まあ、昨日そうだったんですけども、そういう時に一体どこから切り出せばよいのだろうか、ね、でも本当に主は恵み深い方です。語るべき言葉を備えてくださるんです。パウロはそうでした、ね、パウロは祈りの要請しました。本当にそのパウロのその心境よく私分かります。パウロが、ね、口を開くとき語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように私のためにも祈ってください。本当にこれ私も日々皆さんにお願いしたいぐらいのことです。お願いしたいです。どうか、ね、しもべが唇を開くとき、ね、ここに立って御言葉を語るときに大胆に語れるように、ね、本当に皆さんが礼拝の前に祈っていてくださることを、これ本当に私心強いんですね。先ほども、ね、トモコ働き人が礼拝前に、ね、パスターがしっかりと話せるように、祈ってくださいました。本当に祈りに支えられております。そしてこの宣教の働き、御言葉の技は、これは、ね、説得力のある言葉とか、あるいは自分からなんかよく考え出した、そういう、ね、申し合わせとかそういったことによらないんですね。私と海先生がよくダブルメッセージを、ね、ここでするとき、まあ、ある人が評価するには、よく事前に打ち合わせされているんですねみたいな感じで、いや全然打ち合わせはしてないんですね。本当に天からダウンロードされる そのダウンロード元が同じで、私は御言葉を主に語って、で、カイ先生はその御言葉をより人に分かりやすく、威厳を解釈するがごとくに、そのように語ってくださる、本当にそのような賜物を持ってそれぞれがそれぞれ使えることができる、このことは本当に幸いのことです。皆さんも御言葉を語るべきです。行く先々においてこのイエス・キリストというお方を、皆さん伝えたことあるでしょうか、皆さんがイエス様を伝えて、教会に導いたり、あるいはイエス様へと導いて救いに至らせる、そういう働きを皆さんはしたことあるでしょうか。これが弟子としての本分です、まず皆さんが弟子になるためにはイエス・キリストという方をよく知らなくてはなりません。よくなんか伝道のハウツーとか、人の心を捉えるためには、5分間で1回は笑いを取るためにとか、そういうテクニックじゃないんです。パウロも言ってます、よく考え出された知恵の言葉によらず、ただ力と、身力とその主からの知恵との現れによって、パウロはコリントの人たちにのみならず、行く先々において福音を語っていたんです。そしてその語るべき言葉は、その時その時によって聖霊がパウロに示したんですね。パウロはこのエペソの人たちと初めて会った時、あなた方がアポロから福音を聞いた時、聖霊を受けましたかって、真っ先に尋ねました。パウロは別にコリントでもガラテヤでもどこでも真っ先に聖霊を受けましたかって、そんなワンパターンで尋ねてるわけじゃないんです。エペソの人たち先に見た時に、あ、この人たちちょっと聖霊を受けたかどうか怪しいなってそう感じたからですね、聖霊によって導かれたから、だから、聖霊のことを聞いたんです。行く先々において相手に、適宜かなった、この人に対してはこの言葉、あの人に対してはあの言葉、それを語ること、これが聖霊によって示されますようにパウロは祈りました。本当に私も皆さんにお願いしたいです。どうかこのしもべがこの講談のみならず、福音を語るときに大胆にまた語るべき言葉を語れるように、福音の奥義を知らせることができるようにどうか祈ってください。パウロは鎖につながっていても、それでも福音のための大使の役を果たしておりました。たとえ鎖につながれていたとしても、それでも大胆に福音を語ることができるようにパウロはいつでもそう祈っております。パウロ自身、お金がないから与えられますようにとかそういうことではなく、本当にこの手紙の最後において大胆に御言葉が語れますように、そういうふうに祈りの要請しているところ、本当にさすがパウロです。続いて21節以降のところ、本当に手紙の終わりに差し掛かって挨拶が書いてあります。21節から、あなた方にも私の様子や私が何をしているかなどを知っていただくために、主にあって愛する兄弟であり忠実な奉仕者であるテキコが一部始終を知らせるでしょう。テキコをあなた方のもとに使わしたのは他でもなく、あなた方が私たちの様子を知り、また彼によって心に励ましを受けるためです。アーメン。ですからこのエペソ人への手紙を、エペソの人たちに届けたのは、テキコという、パウロの本当に忠実な奉仕者です。パウロはこのテキコについては21節では、主にあって愛する兄弟であり忠実な奉仕者というふうに、評価しております。主にあって愛する兄弟、そして忠実な奉仕者、このテキコをパウロはこのエペソの牢屋、捕らえられている牢屋からエペソにいる生徒たちに使わしました。そしてこのテキコを通してエペソの人たちは、パウロの様子を知ることができました。パウロが、22節ではテキコをあなた方のもとに使わせたのは他でもなく、 あなた方が私たちの様子を知り、ね、パウロの他にも複数名兄弟姉妹たちがこの、パウロと一緒に、いたんです。そしてその様子を知って、そして心に励ましを、このエペソの人たちが受けるため、とはいえこのエペソ人への手紙、ね、あんまりパウロ自身がこの当時、どのような状態だったのかそれあんまり言ってないですね。まあ、囚われの身であるということは、まあ、かろうじてわかるんですけども、もうこのエペソ人の手紙の初めから、挨拶が終わったすぐ直後から、ね、本当に、神様はキリストにあって天におるおいてのすべての霊的祝福をもって私たちを祝福しました、ね、ただ御心のままに私たちをキリストにあって、ね、傷のないものとしようとあらかじめ定めておられました。もう本当に福音の、ね、奥義的なところを、ね、自分の状況をいかに関わらない本当に喜びに満ちた素晴らしいすごい奥義を、ね、もう次から次へとパウロが、ね、語って、あんまりパウロ自身のことを、語ってないんですね。でもエペソの人たちはこの手紙を受け取って本当に喜んだはずです。そうか、自分たちは主にあって選ばれていたのか、ね、確かに人間は神様によって、ね、選ばれてもともと見舞いで傷のない清いものとしようとしてあらかじめ定めておられたんですけども、でも人間は堕落してしまったんですね。それにふさわしくないものになってしまったけれども、キリストにあって救われる人にはこの救いが与えられるんです、ね、この祝福、見舞いで清く傷のないものになることがキリストにあってできるんです。本当にエペソの人たちにパウロは手紙を書いて、そして、ね、エペソの人たちこれを敵子から受け取って本当に心から、ね、慰めと励ましとまた真理を得ることができたでしょう。パウロは最後を、ね、祝祷で締めくくっております。どうか父なる神と主イエスキリストから平安と信仰に伴う愛とが兄弟たちの上にありますように。私たちの主イエスキリストを朽ちぬ愛をもって愛するすべての人の上に恵みがありますように。アーメン。本当につながれている、ね、牢屋に入れられている人の言葉とは思えない、そういう祝福の言葉ですね。牢屋の中にいる人の方がなんかあたかも慰めを受ける側で、そして外にいる人が慰める側のようなことではないんですね。逆ですね。なんだかパウロの方がむしろ外にいる人たち、ね、そしてこの手紙24節最後見ますと、私たちの主イエスキリストを朽ちぬ愛をもって愛するすべての人の上に恵みがありますように、ね、イエスキリストを愛しているすべての人の上にこの恵みがありますように。ですから、ね、皆さんイエス様愛してますか？アメン。ということはこの手紙皆さんにも与えられてるんですね。私たちの主イエスキリストを朽ちぬ愛をもって愛するすべての人の上にとパウロが締めくくっているからには、私たちにもこれは、ね、当てはまるんです。パウロは牢屋につながっておりましたけれども、福音は牢屋にはつながれておりません。パウロの肉体、ね、確かに、ね、腕から足とかに、ね、枷があったかもしれません。鎖につながれて、ね、鎖の先は壁に、縛られてとか、あるいは何か重りがあってとか、まあ、それはわからないですけれども、福音はつながれていないんです。冒頭でお見せしましたのが第二手もての2章の9節10節なんですけども、そこにはこう書いてあります。第二手もての2章の9節と10節、私は福音のために苦しみを受け犯罪者のようにつながれています。しかし神の言葉はつながれてはいません。ですから私を選ばれた人たちのために全てのことを耐え忍びます。それは彼らもまたキリストイエスにある救いとそれとともに常しえの栄光を受けるようになるためです。アーメン。 第二テモテの手紙といえばパウロの、ね、遺言のような遺書のような書です。もうこの第二テモテの手紙を書いた直後にパウロは、ね、処刑されてしまうんですけども、でもパウロはその、ね、死の牢獄につながれていても、でもそれでも福音はつながれていないと、ね、皆さんの口を通して本当に、つながれていないんです。私たちが御言葉を伝えるとき、その御言葉の伝える前に、ね、何か、障壁となるような壁が、物理的な壁があったとしても、それはつながれていないんです、ね、牢屋といえばこういう、ね、鉄の柵があるんですね。鉄の柵越しでも語ることができ、福音を伝えることができるんです、ね、パウロはフィリピンにおいて、占いの霊に疲れた女を、ね、追い出した時、牢屋につながれて鞭打たれて、ね、そして牢屋に入れられてしまったんですけども、でも結局その晩パウロの獄中の賛美、ね、その賛美を牢屋の人たちはみんな聞いておりました。また、ね、その夜その晩その監獄を見張りしていた人は家族もろとも救われました。福音は決して縛られないものです。今の時代、終わりの時代、悪魔サタンがもういろいろな勢力を使わして、ね、本当にイスラムとかいろいろな敵を使わして福音を縛ろうとするんですけども、でもイエス・キリストにある命の福音はつながれていないんです。パウロはこの牢屋の中において本当に喜びを持ってエペソの人たちを慰め励ましました。逆の立場ですね、牢屋の外にいる人たちの方がかえって慰めを受ける、これ確かにそうです。本当にそのような経験もしました。相手の方が本当はもっと苦しい、もっと不自由なはずなんだけれども、でもね、御言葉を伝えに慰めに行ったはずのこちら側の方がかえってね、相手のその不自由な様の中においても、また苦しんでいる中においても、それでもイエス様をしっかりと握りしめている様を見て、そしてその様子を聞いて、彼らが御言葉を握りしめている様を見て、本当にこちらの方が慰めを受けるような、そういう経験も何度もあります。皆さんもなれるんです。皆さんは今自由かもしれません、あるいは不自由かもしれません、ね、苦難を追っているかもしれません、追っていないかもしれません。でもそれでも皆さんもこの御言葉を握りしめて、そして福音を伝えるために日々祈っているなら、皆さんもこのパウロのようになれるんです。牢屋の中にいてもいなくても、パウロのように、ね、人々に福音を伝えて、そして多くの人を救うことができるんです。パウロが最後に、ね、どうか父なる神と主イエスキリストから平安と信仰に伴う愛とが兄弟たちの上にありますように、アメン。父なる神と主イエスキリストから、ね、この平安、ね、エイレーネ、ギリシャ語でですけど平安、シャロムと一緒です、ね、イエス様があの復活の朝言われた言葉です。エイレーネ、平安があなた方にあるように。そしてまた信仰に伴う愛、ね、信仰に伴う愛、愛がないという人、信仰を育んでください。するならば信仰に伴う愛がどんどん増し加えられていきます。どうかあなた方にあるようにとパウロが祈った通り、ね、本当に私たちにもありますようにと、そして皆さんの周りにいる人々にあなた方にもありますように、このように祈るべきです。そして24節の私たちの主イエス・キリストを朽ちぬ愛をもって愛する全ての人の上に恵みがありますように、ね、アメン。皆さんはイエス・キリストを見たことはないけれども愛してますね。本当に栄えに満ちた喜びに踊ってますね。イエス様を信じる信仰によって。なんでイエス様を見たことがないのにこんな喜べるか。それは信仰の結果です。信仰のゆえに、ね、魂の救いを得ているからです。ね、第一ペテロの手紙の一章に書いてありましたね。皆さんがイエス様を信じ、そして本当に魂を救いを得てるから、だから皆さんはキリストにあって共に喜び、ね、またこうして言葉が違う、ね、 兄弟姉妹が来てもそれでも本当に共にキリストにあって喜び、御言葉にあって話が一致して共に喜ぶことができるんです。どうか皆さんの上にもこのイエスキリストから恵みと平安が豊かにありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれ祈りましょう。このキリストにあって救いを得ている私たちが本当にますます喜んで、また共にこのキリストにある喜びを分かち合うことができるように、牢屋の中にいようが、あるいは自由の身であろうが、何か困難にあろうがなかろうが、キリストにあって大胆に歩んでいけるように、また御言葉を大胆に語り尽くすことができるように、今それぞれ祈る時を持ちましょう。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。アーメン。私たちも信仰にある喜びにますます豊かに預かることができますように、試練の中においても、また諸々の悲しみの中においても、この信仰の試練を通して本当にこの世の朽ちていく金のようなものならず、信仰による試練によって育まれ強くされた生徒たちのその信仰は金よりも純金よりも尊いものです。どうか一人一人がその精錬された金を買い取ることができますように、生ぬるい信仰者ではなく、本当にあなたによって熱い信仰者として、あなたから純金、この火で精錬された金を買い、またよく目が見えるように目薬を本当にいつも目につけて、霊的に目が見えますように、またリッチな状態でありますように、どうか一人一人を祝福ください。イエス・キリストを見たことはなくても愛して、今は見ていなくても信じていて、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びにますます満ち溢れる我ら一同であり、この天聖一人一人、またこれにインターネットを通して預かっている一人一人でありますように、どうかあなたが祝福ください。主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。